6月5日ペンテコステを記念する礼拝にようこそおいでくださいました。会堂オンラインと場所形式は違いますけれども、一つの礼拝です。心から歓迎したいと思います。前奏のうちに主なる神様の前に心を静めましょう。主なる神様のお名前を賛美しましょう。教会福音賛美歌の576番、総合版の610番です。会堂の方はマスク着用の上、小声またはハミングでお願いします。ご無理でない方はお立ちください。天地をお作りになられ、救い主主イエスキリストと慰め主なる聖霊を送ってくださった偉大なるお名前を真心から褒め歌いましょう。 のために司会者が祈ります。私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。天にいらっしゃるお父様、2000年前イースターから数えて50日目の今日、12弟子を含めた120人以上の信じる者たちに神様の聖なる霊が降り注がれました。現代を生きる私たちにも、気づいていようといまいと、あなたは聖霊を降り注いでくださいます。イザヤ書に、あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞くとありますように、私たちに常に教え、私たちを常に導いてくださいます。ありがとうございます。今日世界を見渡すと、侵略者が国境を越え、無抵抗の人々の安全と命を脅かしました。おぞましいことを行いました。疫病の不安の中に全世界がまだ閉じ込められています。こんなことが許されるのかと思われるような不正不法が散見されます。そういう空中の権威を持つサタンに支配されたこの世に私たちは生かされています。その中で私たちは時に憤り、痛み、悩み、苦しみ、疲れ、時に喜び、感謝し、賛美しながら日常の一日一日を送っております。何をどう祈り、どのように発言し行動すればよいのか、また毎日をどのように生きればよいのか、あなたが聖霊を通してこれが道だ、これに歩めと具体的に教えてくださいますように、そしてその声に私たちが従うことができるように導いてください。あなたのご支配と御心が天でと同じようにこの地でも行われますようにと祈ります。今朝もあなたの御言葉をお聞きします。感謝します。心から応答したいと思います。世界中の他の国で捧げられるすべての礼拝とともに、この教会の礼拝もどうぞお受け入れください。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってこの祈りをお捧げします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。このペンテコステの日に共に聖霊なる神様が望んでくださったことを分かち合えることを感謝いたします。それではペンテコステの恵みを共に分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方をお開きください。新約聖書使徒の働き2章1節から4節の御言葉になります。使徒の働き2章1節から4節の言葉です。使徒の働き2章1節からですね、お読みいたします。 五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。私にはクリスチャンとされてからずっと持ち続けている夢のようなものがあります。それはイエス・キリストを信じる者たち皆が、そして人々が聖霊に満たされることです。これ以上の夢は今の私にはありません。なので今朝このように聖霊なる神様が約束通り主イエスを信じるキリスト者の上に臨んでくださったという歴史的事実について分かち合えることを嬉しく思っています。聖霊なる神様が来てくださったがために私たちは神を知る者となりました。聖霊なる神様が来てくださったがために私たちは救いの確信を得ることができました。聖霊なる神様ゆえに目には見えないけれども目に見えるものよりもはるかに確実な霊的世界があることを知り喜ぶことができるようになりました。聖霊なる神様が私たちの上に臨んでくださったがために私たちはイエス・キリストを信じお仕えしていく生き方以上に魅力的な生き方はないということを心から思えるようになりました。そして聖霊なる神様ゆえに人間の愛、または私の思う愛ではなくてキリストの愛によって人を愛したいと思えるようになりました。聖霊なる神様は聖霊なる神様こそ人を根底から変えることのできる唯一のお方です。ここ最近私自身自分のことを顧みたときに一つの癖があることを発見いたしました。それは自分には正義がある、自分の思っていることやっていることは正しいと思っている癖です。ややもすると自分の正しさばかりを思い巡らし回想し確信づけようとしてしまう癖ですね。皆さんはどうでしょうか。そういう癖を皆さんもお持ちでしょうか。イエス様に従っていた弟子たちにもそういう癖がありました。ややもすると誰が一番偉いのかとか、敵対する人に対して天から火を下して焼き滅ぼしてしまいましょうかと、自分には正義があると自分が正しいと思う癖を持っていました。そんな彼らを根底から覆した歴史的事件が2000年前の五旬節ペンテコステの日に聖霊なる神様が弟子たちの上に臨まれたという事件ですね。旧約聖書の時代、イスラエルの民たちが荒野を過ぎてヨルダン川を渡っていって父と蜜の流れるカナンの地に入っていた時に、それまで長いことしていた遊牧生活から取って代わって地面を耕して農業をしていく生活へと変わっていきました。そして初めての穀物の収穫を束にして神様の祭壇の前に持って出てきて、その束を揺り動かしながら主なる神様にこう捧げた。でその日から数えて50日が経ちますと大収穫の日が訪れます。その時には本格的に収穫物を収穫して、穀物だけではなくてザクロだったりオリーブだったりブドウだったりイチジクだったりといろいろな農産物を収穫して神様に捧げました。まさにこの50日目の時こそ五旬節ペンテコステの日であって、大収穫の季節がやってきたことを祝う時ですね。神様に感謝する時ですね。また記念する時でした。でそれを毎年こう続けていったんですね、イスラエルの民たちは。でこの五旬節の時に聖霊が臨んだということはとても深い意味があります。 私たちの主イエス様がこの地に来られて、十字架にかかられて、肉を裂き、また血を流されて、人類の救いのために死なれて、葬られてから3日が経って復活なさいました。まさにイエス様は人として生まれ、死んで生き返った初めての収穫、初夫となられた方ですね。つまり主イエス様自ら主なる神様の前に出て行って、初の収穫物として自らを神様の前に生贄として捧げなさったわけです。そのイエス様の復活した日から50日目に五旬節、ペンテコステがやってきました。そしてマルコの福音書を書いたマルコの実家だと思われますけれども、そのマルコの実家に120人ほどの人々が集まって、心を一つにして熱心に祈っていましたら、突然天から激しい風とともに炎のような舌が現れて、一人一人の上に臨んで、皆が聖霊に満たされて、聖霊が語らせるままに異なるいろいろな言葉で話し始めたところ、イエス・キリストを信じる者たちが次々と起こされていきました。でこの時から無数の数えきれないほどの魂の大収穫が始まっていくんですね。旧約聖書のその大収穫、農産物の大収穫を主なる神様に捧げるというその礼拝行為が、新約聖書の時代に入って聖霊がキリストを信じる者たちの上に降臨して、その彼らの語る言葉を聞いて無数の魂が救われていくという、人の大収穫を起こるということの余計予表であったということが、このペンテコステの日に明らかになるんですね。そしてこのペンテコステの日に臨んでくださった聖霊なる神様のその特徴を一つ一つ見ていきますと、そこに深い意味とか意義があることに気づかされていきます。まず聖霊は激しい風を伴って臨んでくださいました。マルコの実家に120名を超えるイエス・キリストを信じる者たちが集まって、主イエス様が十字架にかかられて復活して、しばらくの間弟子たちに40日間ずっとこう現れていましたけれども、天に昇られて10日間、その120名を超える弟子たちが一つ心にして祈っていますと、約束の聖霊が突風のように臨んで、その家全体を激しい風で満たしました。風とは強い空気のこう移動のことを言いますけれども、重いものを吹き飛ばして新しいものを運んできますね。空気中のすべての汚れを巻き込みながら吹き飛ばしていく台風一過の青空ほど綺麗な空はないですよね。今でもたまに市役所などで、高化学スモッグ注意報発令中なんていうようなこう言葉が掲げられることがありますけれども、汚れた空気ゆえに目が痛くなって息が苦しくなっても、風が吹けば新鮮な空気が流れ満ちてきます。聖霊降臨の際吹いてきたその風は古くなり廃れて、汚れたもの汚れたものを吹き飛ばして新しいものを運んできたことを象徴しているわけですね。さらにこの聖霊の風はこの世界で吹いている風ではなくて、天から吹き降りてきた風ですね。人間が作り出すことのできる風ではありません。またこの自然現象で起こる風でもありません。聖霊の風は天の御座に座しておられる天の父なる神様と、その右におられる主イエス様がお送りくださった聖なる風であって、その風がキリストを信じる者たちに臨んだんですね。この風を伴った聖霊の働きは、神様の偉大な力がこの地に臨んだことを表して、また新しい歴史の扉が開いたということを表すわけです。じゃあどういう新しさなのか。私たちの中にある腐っている、または崩れ落ちていっている世俗を吹き飛ばして、天の御国の活力、活気、聖気という、それまで体験したことのない大規模な霊的刷新という、新しい風、新しい扉を開いてくださいました。イエス・キリストが十字架上で死なれて、血を流して死なれたことをもって罪を取り除き、憎しみを取り除き、 恐れや心配を取り除いて死を取り除くその偉大な力が聖霊の風に乗って弟子たちの中に、私たちの中に臨むんですね。使徒の働きの一章八節を言いますと、こういう言葉がありますね。皆さんよくご存知の箇所だと思います。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けますと約束した通りのことが起こりました。私たち個々人、私たち個々人一人一人の中に、家庭に、社会に臨んでくださって、私たち一人一人を、家庭を、社会を、世界を天の御国に変える偉大な働きを起こすのが、風を伴って臨んでくださった聖霊のお働きです。イエス・キリストの十字架の贖いによる命こそ誠の命であるという聖気を持って、私たちの暮らしだったり人生のすべてを変えるためにいらしたのが聖霊ですね。聖霊によって個人が変えられて、家庭が変えられて、社会が変えられて、世界に大きな変革がもたらされるんです。一介の漁師だったものが、主税人が、特定の政治の政党を信奉していた人が、世間一般の庶民たちが聖霊が望むと瞬く間に変えられていきました。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、ヨーロッパ全土、さらに地の果てまで変えていきました。極東と言われるこの日本にまでそれが届きましたね。今全世界どこに行っても、誠の神を信じる、何とかして神に、人に仕えていきたいと祈り願っているクリスチャンがいない国はありません。2000年経ったらそうなりました。私たちの心のうちに、霊のうちに、神の国が、天の御国が、イエス・キリストの十字架の愛と救いという新しい賜物を私たちのうちに据え付けるために、古き悪しきものを吹き飛ばす風とともに臨まれた聖霊の技の始まりがペンテコステですね。五旬節ですね。人は聖霊なくして、人が誠の人らしくなることはできません。癒しも起こらなければ、祝福もなければ、永遠の命が与えられることもないですね。あの2節には、聖霊の風が家全体に響き渡ったと、こう欄外に書いて、聖書の欄外、響き渡ったと書いてありますけれども、この聖書の欄外を見てみますと、家全体を満たしたというのが直訳だと出てきます。聖霊は家全体を満たしたように、全人格を、全存在を満たすお方であって、私たちの一部分だけに臨まれるということはなさいません。私たちの霊を満たして、心を満たして、体を満たして、考えを満たして、家庭を満たして、社会を、国家を、世界を、やがて全領域を満たすお方が聖霊なる神様ですね。聖霊こそ大きな誠の変革をもたらす神です。しかしヨハネの福音書14章言ってみましょうか。ヨハネの福音書14章17節。ヨハネの福音書14章17節ですね。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。この世は聖霊に敵対しますね。だから聖霊を見ることも知ることもなく、受け入れることもできません。でも主イエスを愛する者たちは聖霊を知っています。だから聖霊の満たしを求め祈るんですね。人は人の言葉だけで変わることはできないですし、他者を自分よりも優れたものと思えるようにもなりませんし、主イエスのために命を懸けるようにもなりません。カルバリ山のあの十字架の福音は、必ずや聖霊の満たしを通してのみ、一人一人を 根底から変える力となります。また家全体を満たした聖霊の風が私たち一人一人を満たすことによってのみこの地を変える霊的刷新が起こりますね。いつの時代もどんなとこにあっても私たち今私たちが求めるべき祈りは聖霊の満たしです。そして聖霊は炎の下となって現れて皆の上にとどまりました。使徒の働き2章3節で炎のようなとこうありますけれども、ここでいう炎は何を意味しているんでしょうか。炎は暗闇を明るくしますね。火が灯ると暗闇が消え去ります。つまり炎となって現れなさった聖霊は私たちの暗闇を照らし、そして闇を一掃するために来られたんですね。生まれながらの自然な人間は自らの罪悪と罪の真っ暗な暗闇の中でどこから来て、なぜ生きて、どこへ向かっているのか分かりません。世俗によって何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかということばかり考えて、この世の風紀映画だけのことを考えます。そして明日が分からないことを恐れながら生きています。至るところ明日は、明日は真っ暗な死しかありません。死んだら終わりだなんてことは嘘っぱちですね。キリストを信じずに死んだ先にあるのは永遠の暗闇だと聖書は私たちに教えてくれています。そのような人間の抱える現実の中に聖霊なる神様は来てくださって、私たちの心を、霊を、炎を持って明るく照らしてくださいました。私たちがどこから来て、なぜ生きて、どこへ行くのかをはっきりとキリストイエスのうちに照らし出してくださいました。だから聖霊を知る者たちの目は輝いていますね。イエス様がおっしゃったように、体の明かりは目ですと、イエス様がおっしゃったように聖霊を知る者たちの目は輝いています。なんだかよくわからないために濁ってしまっている目に輝きを灯してくださいます。さらに火として来られた聖霊は私たちを温めてくださいますね。どんな寒さの中にいても決して取り去ることをできない魂の温かさをくださいます。ペテロやパウロがキリスト者であるということゆえに牢獄に捕まって、暗い中に、また冷たい中にいても彼らは温かさを感じました。魂のぬくもりを感じました。なぜ？聖霊が彼らの上にずっと望み続けてくださったからですね。この世をこう少し生きていました私たちはすぐに気づきますね。世の中意外に世知辛いということに気づきます。冷たくて情けがなくて、またたとえどんなに情けを受けて優しさを感じても、その全てが一過性でまた乾きます。どんな優しさでも一抹の冷たさが残っているがために、完全な情けではないためにまた乾きますね。でも聖霊が私たちのうちに来てくださいますと、その火をもって私たちの心を溶かし、祈る心を与えて、その祈りを通して心が温かくなり、情が湧き上がって、情けが湧き上がって、主の愛を知って、主の愛を求めて、求めたところいただいた愛を隣人に、隣人に分かち合いたいと思うように作り変えてくださいます。なぜだかいつもどこか冷ややかさの残る冷たい私たちの心を温めて熱くしてくださるのが、炎として来られた聖霊のお働きですね。合わせて火は動力の根源です。聖霊が私たちに臨みますと、私たちの心に力があふれて、祈りと御言葉を求めてキリストを述べ伝える証人として生きたいという力があられて、信仰の力が湧き上がってきます。さらに火はすべてのものを燃やし尽くし、すべてを溶かし、新しいものを作り上げる象徴でもありますね。火は変化と創造の源泉です。聖霊の火が望むと、私たちは 変化を体験します。新しいものへと作り変えられるんですね。第二コリント見てみましょうか。第二コリント5章17節、コリント人への手紙第2章17節ですね。これも皆さんよく知ってる箇所だと思います。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これこそ聖霊の技ですね。この聖霊の日が五旬節の日に一人一人の上に臨みました。下ではありません。上に臨むんですね。聖霊は何かの力、私たちがこう利用できるような何かの力だったり気だったり、スターウォーズのフォースのようなものではありません。品性、感情、心、意志をお持ちの神であられ、風が自由自在に吹くように聖霊なる神様も自由自在にご自分の身上に従って究極的な益をなすために働かれる全知全能な神です。なので当然私たちの道具として、使用人として、しもべとして用いられるお方ではありません。なのに聖霊をあたかも道具のように、使用人のように、しもべのように用いようとしてしまうのがまた私たちでもあります。よく私たち賜物を用いるっていう表現をこう使いますけれども、聖霊なる神様によって与えられたすべての賜物は私たちの上にあるもので、私たちの下にあるものではありません。神より与えられし賜物は聖霊なる神様が私たちをご自分の身旨に従って用いるためにあるのであって、私たちが私たちのために、または私たちが私たちのためだけに用いるのが賜物ではないですね。私たちの賜物の所有権が神にあることを気づかせてくださるのも聖霊なる神様のお働きです。聖霊は私たちの上にとどまり、教え、治め、私たちよりはるか先を見据えて導くためにいらしてくださった神です。だから私たちにできることは、この聖霊を認め、歓迎し、仕え、信頼することですね。そして私たちの心を占有していただき、治めていただき、教えていただき、導いていただくことを願って祈るだけです。イエス様は聖霊なる神様を助け主とおっしゃいましたけれども、父なる神様からキリストの霊として私たちを助けるために送ってくださった、送られたお方が聖霊なる神様ですね。だから聖霊を受けた者たちはもうこれ以上孤独ではありません。孤児ではないですね。霊的な孤児ではありません。人は一様にみんな孤独を感じますけれども、孤独な存在として孤独を感じることと、聖霊によって神とつながって孤独の存在ではない存在として孤独を感じることとは全然違いますね。主イエス様が鳩のように聖霊が下って、聖霊が主イエス様と一緒におられる中、孤独に飲まず食わずで40日40夜荒野をさまよいました。そしてサタンから誘惑を受けましたけれども、イエス様は聖霊が共にいてくださったがために、ご自分が孤独ではないということをはっきりと認識した上で、その孤独な時間を過ごされました。もちろん孤独には痛みが伴うことがありますけれども、助け主が共におられることを知っているならば、その孤独にも道が開けるということを私たち待つことができますね。風が私たちのすぐそばにあって、またうちにもあって、私たちのうちにも風がありますね。呼吸をしているじゃないですか。聖霊なる神様は私たちと共にいてくださって、私たちの中にいてくださりながら、私たちを助けようと待っていてくださいます。 聖霊はキリストの霊として知恵をくださり、悟りをくださり、霊的洞察力をくださり、知識をくださり、才能をくださり、私たちに人生を生き抜くカウンセリングをくださり、誠の神を御霊と真理によって礼拝できるように助けてくださいます。また聖霊は舌を持って現れなさいました。舌を持って現れなさった聖霊に満たされた人々が外国語を含めた異なるいろいろな言葉で聖霊が語らせるままに話し始めました。使徒の働き2章4節に他国の言葉で、他国のいろいろな言葉で話し始めたとありますけれども、この他国のいろいろな言葉と訳されているギリシャ語は、第一コリントなどの他の聖書では異言と訳されている言葉と同じ言葉なんですね。英語ではスピーキングタウンと言いますね。話す舌と英語では訳してますけれども、つまりこの聖書の欄外を見てみますと、他国のいろいろな言葉というのを異なるいろいろな言葉と訳していますけれども、いわゆる人間の言葉ではない、使徒パウロが言っている天の御使いの天の御使いの異言だったり、神のみがお分かりになる天の御国の言葉なども含まれていたと考えられます。いずれにせよ聖霊がその人の上にとどまりますと言葉が変わります。ヤコブの手紙を見ますと、言葉を発するこの私たちのこの小さな舌がベロが私たちのすべてを牛耳っていることを明らかにしますね。ヤコブの手紙3章を見てみたいと思います。ヤコブの手紙3章4節から、ヤコブの手紙3章4節からですね。また船を見なさい、あのように大きくて強風を受けていてもごく小さい舵によって舵を取る人の思い通りのところへ導かれます。同じように舌も小さな器官ですが大きなことを言って自慢します。見なさい、あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。舌は火です、不義の世界です。舌は私たちの書記官の中にあって体全体を怪我し人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制することができすでに制せられています。しかし舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり死の毒で満ちています。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません。人の舌ほど怖いものはないですね。私 0.1 トン体重がありますけど、0.1 トンですね、0.1 トンありますけれども、このベロ、舌、何グラムでしょう、わかんないですね。でもこのベロがこの体を全部牛耳ってます。人を殺すのに武器はいらないですね。投げかける言葉一つで十分です。この小さな舌が私たちの体を支配して、この小さな舌に私たちがどんな人間でどんな性格でどんなところを生きてきたのか、そしてどういうふうに生きているのかが全て現れます。舌が発する言葉で人を生かし、人を殺し、人を動かし、歴史を動かし、物を作り、至っては神の言葉によってこの世界は作られました。そんな神の形に作られた私たち人間が罪を犯して現れたさまざまな罪の症状がありますけれども、その症状のうちの一つが私たちの言葉が呪われたということです。創世記のアダムが 神様に自らが犯した罪の責任を問われた時に、追及された時に、この女が悪いのですと、ちょっと前までものすごい素晴らしいラブソングを捧げていた愛する妻に対して、この女が悪いのですと妻を呪いました。そして夫から言葉を持って呪われたその妻エヴァは、この蛇が悪いのですと、神がお作りになった被造物を言葉を持って罵って、また責任転嫁をしました。そんな呪いに満ちた舌を持つようになった私たち人間に、聖霊が炎の舌を持って臨まれた時、言葉が変わりました。イエス・キリストの愛を、救いを、人を生かす言葉を、愛の言葉を口にして、それまで語ったこともない福音を語り始めて、その言葉を聞いた者たちがキリストの愛に魂を打たれて、神を信じる者へと変えられていくんですね。変えられていきました。否定的な言葉を持って人を責め立て、裁き、自分の正しさばかりを主張する言葉を発する者から、肯定的な言葉を持って人を立て、守り、自分の間違いを恐れずに正直にへり下って告白する言葉を発する者へと変えられていきました。聖霊が臨んだ時、言葉が変わったということを考えますと、私自身、聖霊に触れられてイエス・キリストを信じる者へ変えられた時のことを思い出します。大学生活に挫折して、3年生の頃大学を休学して、逃げるように行ったアメリカでイエス様に出会うわけですけれども、イエス様をこう信じる者と変えられますと、なんだか無性に日本にいる両親に感謝の気持ちをこう伝えたくなったんですね。それまで一度も両親に感謝の気持ちを伝えたいなんてことは考えたこともなかったでしょう。思ったこともありませんでした。むしろなんでこんなうちに生まれてきたんだってことを何度も何度も考えてました。でもこう感謝の気持ちを無償に伝えたくなっちゃったんですね。で、はがきを買いに行って、サインペンの大きな字で、これまで育ててくれてありがとうございます、愛しています、 In Jesus というふうに書いて、ちょっとこそばゆいことを書いて、日本の両親にこう送ったことがありました。でそれを見た父も母も妹もびっくりですね。何が起こったんだこいつにっていうことですね。で今思いますと、聖霊が望むと言葉が変わるということを、そのような形でも体験させていただいたなと思うんです。また初めてキリストの福音を聞いた言語は英語でした。そして主イエス様を信じるその瞬間に聞いていた聖書の御言葉も英語でした。そして2番目に福音を聞いた言語は韓国語でした。日本語で福音を聞くのは、日本に帰ってきてからこの土浦恵み教会に来て聞くのが初めてだったんですね。以前こう大学を卒業した後、進む進学校は日本の進学校ではなくて海外の進学校に進みたかったという話を少しこうしたことがあったと思いますが、なぜ日本の進学校に行きたくなかったかと言いますと、その理由のうちの一つが、日本語でキリストの福音について学びたくなかったからです。私にとっての日本語は、この野郎、バカ野郎、こんちくしょう、ぶっ殺すぞとかいうエログロな自分を形成してきた言語であって、そのような言葉で神学を学びたくはないと思ったんです。なので当初は日本語で福音を語る道には進みたくありませんってずっと祈ってました。でもこれまた不思議なことに、聖霊なる神様は私の上にとどまり続けてくださって、私の日本語に対する思いを変えて、日本語で祈って、日本語で聖書を読んで、日本語で福音を語って、日本語で聖書を語るところへとお導きくださって、まさに私の言葉を変えてくださいました。今は当然ながら、どの言語よりも日本語で福音語ることが、七伝抜刀しながらも一番の喜びです。さらに聖霊の満たしによって、キリストが神であられ、
救い主であられて、すべてであられて、この方に従って生きていくことのみに命があるんだということを二度と否定できない事実として心に刻まれたときに、ある青年会のキャンプでいわゆる威厳を与えられました。日本語でも韓国語でも英語でもどの国の言葉でもない威厳が口をついて出てきて、その言葉でこう祈り始めました。で、自分でも何を言ってるのか全然よく分かりません。ただただ神の御臨在を体中いっぱいに感じるだけですね。見なきゃ信じない、触らなきゃ信じない、実際に体験して感じなければ信じることもできない堅くなな私の心を神様はよくご存知で、威厳が口をついて出てくるという摩訶不思議な信仰体験をお与えくださったんだと今思ってます。第一コリント14章で使徒パウロが、私にはあなた方の誰よりも多くの威厳で祈り語っていることを神に感謝しています。威厳で語り祈る人は自らを成長させます。だから威厳で祈り語ることを禁じてはなりませんと言っています通り、もし威厳という賜物が皆さんの中に与えられている方がいらっしゃるならば、神との関係を深めて信仰が成長していくように大いに用いてください。ただしそこに他者を思いやる愛と秩序がないならば、これまたパウロ先生が言うように騒がしいドラやシンバルでしかありません。そこに愛がないならば無に等しく何の意味もなく何の役にも立たないということを肝に銘じながら威厳を用いてください。私は聖書が語っている通り、教団とか教派とかそんなもの私には全くもって関係ありません。聖書が語っている通り威厳を禁じたり否定したりはしません。ただしやはりここで最も大事なのは愛ですね。聖霊は炎の舌を持って私たちの上に臨んでくださったのは、堪能な外国の能力を与えるためとか、摩訶不思議な威厳を与えて自己満足とか自己陶酔とか自我自賛をさせるためではなくて、愛の言葉を語ってキリストの愛を表すためですね。どんな言葉であっても聖霊が私たちの上にとどまってくださると、私たちの言葉が変わります。聖霊を受けた人と受けていない人とでは言葉が違いますね。聖霊は私たちに真理を語らせるようにして、愛と希望を話すように導いて、神を信頼し人を愛する肯定的な言葉を口にするようにして、主イエス様の義と和解と癒しと恵みと永遠の命と救いを述べ伝えるようにして、聖霊が喜ばれる言葉が私たちのうちに満ちて、私たちの生活、家庭、社会や組織に神の言葉を満たそうとされます。聖霊は私たち日本社会がまだ見ぬ聖霊なる神様の御臨在豊かな世界をお作りになろうと、今もキリストを愛す者たちの上にとどまって働いていてくださいます。ペンテコステの日に聖霊が炎のように舌を持って現れなさる前までは、聖書はヘブル語とかアラム語で書かれていたために、イスラエル人とかユダヤ人にしか読めませんでした。それ以外の民族とか人種と聖書は何の関係も持つことができませんでした。しかしペンテコステの日に聖霊が炎の舌と共に現れなさってからは、イエス・キリストの十字架の罪の許しが全人類のためであるということが、それぞれの民族の言葉で語られるようになって、書き写されるようになって、聞けるようになって、信じることができるようになりました。それゆえにペンテコステ以降は聖書の語る神こそ全ての民族の神であられて、イエス・キリストが全人類の救い主であるということを伝えて、 分け隔てなく信仰と希望と愛を世界中の人々にお与えになる神のお働きが始まるんですね。始まりました。まさに世界宣教の始まりを告げた魂の大収穫の宣言日がペンテコステの日です。私たちの人生を、運命を根底からひっくり返すのが聖霊なる神様ですね。私たちは神を知識だけで信じることはできません。私たちの意思とか形式だけで信仰生活を送ることもできません。また私たちの計画とか考えで、それだけで家庭や社会や世界を、または教会を変えることもできません。私たちの人生を、運命を、命を根底からひっくり返すためには巨大な力、変化が必要不可欠ですけれども、それを激しい風とともに、炎とともに、炎のような舌とともに臨んで、聖霊、聖なる偉大な力を満たしてくださったお方が聖霊なる神ですね。聖霊が私たちの上に臨むとき、私たちは力を受けます。キリストの証人として生きたいと、それが人生の目標になります。その力のみが私たちを根底から変えることができます。聖霊による霊的刷新のみが真に新しいものです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは約束通り、あなたの一人子、主イエス様を送ってくださり、十字架にかけ、復活させ、天に引き上げ、そして約束の聖霊を送ってくださいました。送るだけでなく、キリストを信じ、祈る者たちに、その上に留めて臨んでくださいました。それゆえに、力を受けて、どこから来て、何のために生き、そしてどこに向かっていくのかをはっきりと知って生きるものと変えられたこと、感謝いたします。私たちもあなたの送ってくださった聖霊ゆえに、イエスは主ですと告白するものと変えられました。なおあなたの霊の満たしを求めますから、どうか私たちを聖霊によって満たしてくださいますように。また聖霊によって与えられた賜物を利用するのではなくて、与えられた賜物をあなたが豊かに用いて、あなたが成したいと思っておられることを豊かに成してくださるものとして立てられますように。あなたを下にお招きするものではなく、あなたを上にお招きし、治めていただき、教えていただき、導いていただくことを望みますから、どうか私たちの上に臨んでください。感謝いたします。約束の聖霊を送ってくださった救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
神の力私の弱さの中に、
神の力は完全に現れる。
私の弱い時こそ私は強いのです。私の弱い時こそ私は強いのです。
聖霊があなた方の上に 望むとき、
神の国とイエスが生きていることの証人となります。神の国とイエスが生きていることの証人となります。
それでは私たちも聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。また赤小感謝献金の時を一緒に持っていきます。カゴが回ります。ご用意のない方はカゴをお見過ごしくださっても大丈夫です。では賛美いたしましょう。聖歌573番になります。 感謝の祈りを久山役員にしていただきます。お願いします。
お願いします。大聖天皇様、皆さんにいたします。神様、私たちは私たち一人一人は本当に目に見えるものによって、また私たち一人一人の体の噂によっていろいろなことに影響を受けています。神様、イエス様を信じる私たちにどうか聖霊様を送ってくださり、私一人一人を与えてください。そして私たち一人一人が与えられた職場や立場において、どうか神様、聖霊様が与えられた勇気を持って、イエス様のことを多くの方に伝えることができますように、そして それぞれのところで精霊に満たされたものとなりますように、そして多くの方々が神様の愛を知ることができるように、どうかそれぞれご祈祷ください。神様、今日あなたから与えられましたたくさんの恵みの中のこの一部をここにお届けします。その栄光を感謝して、その届けたものが神様のこれからの働きに多く用いられますように、どうかお伝えください。感謝してイエス様のお名前によってお願いします。
ありがとうございます。はい、それでは2022年のテーマソングを主をもって賛美いたしましょう。ご無理れない方お立ちください。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、聖霊なる神様の癒しと慰めを、力を必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。